よろしおすえ、京言葉。
みなさん、おあつございます。お元気にしておいやすか？
おあつございます。今日は巡行の日、祇園祭り一色で、華やいだ気持ちになりますな。
葵祭り、祇園祭り、時代祭り、京都の三大祭りには、お人さんが溢れます。その中でも、暑い夏の祇園さんのお祭りは、表に出る男はんも、おうちでこしらえするおなごも、お客はんも、そら大変どす。
なんと言うても、祇園祭りは町中の血が騒ぐ、豪快な行事どす。
32基もの山鉾が儀式にのっとって巡行し、辻回しをテレビで全国放送しておくれやすさかい、知らへんお人はあらしまへんわな。今年も四条通りお池周辺はものすごい人どす。歴史が深い祇園祭りにはたくさんいろんな言われや面白いお話も残ってますけど、今日は一つ恋山というお話を聞いてもらいましょう。
面白いお話どすえ。
昔々、室町の六角あたりに大層正直な一人の男が住んではりました。そしてそこの大家さんという人が、これまた曲がったことが金輪際嫌いなお人でして、こまめに長屋の人たちの面倒を見たはったもんやさかい、みんなから大層慕われていはったということどす。ある日、この大家さんが掛け取りに大津まで行かはりましたんどす。そしてことなく用事を済ませて、受け取った小判三枚を懐に琵琶湖の渡しに乗らはったんやそうどす。大家さんは船がええ気持ちに揺れるもんやさかい、ついうとうとしてはりました。パシャン水しぶきが手にかかった拍子にパッと目が開いて、寝ぼけ眼で濡れた手を拭こう思て、懐から手ぬぐいを出さはったんやそうどす。その拍子にさっきもろたばっかりの小判を三枚とも琵琶湖に落としてしまはりました。さあえらいこっちゃ。大家さんはすっかり慌ててしもうて、早速船頭さんに潜ってもらうやらして探したんやけど、何しろ広い琵琶湖のこっちゃ見つかるはずがおへん。証拠となしに京へ戻らはりましたんどす。京に戻ると大家さんは、今日は近年にないアホなことをしましてな、言うて大津の話を一部始終すると、正直者の男は急須のお茶を絞りながら、そらほんまにえらい災難どしたな、言うて自分のことのように悔しがっていましてな。それから二三日したある日のことどす。恋に船、もろこはいらんか、生きのええやっちゃで、言うて大津から川魚屋が魚を売りに来はりました。その声を聞いて長屋の男は、いっぺん恋の洗いが食いたいなあと思うて、清水の舞台から飛び降りたつもりで、大きな恋を一匹かわったんです。ところがその恋に包丁を入れてみると、なんと不思議なことがあるやおへんか。その腹の中から小判が三枚飛び出してきましてな。男はそらもうえらいびっくりしてしもうて、なんでこの腹の中から小判が出てきたんやろとあれこれ考えるうちに、ひょいと、そうや、この恋が大家さんが琵琶湖で落とさはった小判を三枚とも飲み込んだのに違いない。男はやりかけた料理をそのまんまにして大家さんの家へ飛んでいかはりました。ところが男が勢い込んで話をするのをじっと聞いてはった大家さんは、この小判はやっぱりあんたのもんや、あんたが持ってお帰り、 言うてどないしても小判を受け取ろうとしはりませんのや。たとえその鯉の腹の中から石が出てきたとしても、また今日のように小判が出てきたとしても、それは鯉を買うたもんがもらうのが当たり前や、言わはるのです。そう言われた男は男で、いいえ、めっそもない。大津の川魚屋から買うた鯉から小判が三枚出てきた言うだけで、これは間違いの大家さんの落とさはったお金どす、言うて、これまた譲ろうとしはらへんのどす。いいや、それだけは受け取りまへん。そんなこと言わはらんと、とっとくりやす。大家さんは筋の通らんことは金輪際嫌いなお人やし、男は根っからの正直もんやし、二人はいつまでもやりおうたんやけど、とうとう困ってしもうて、お役人さんに相談しようやないか、ということにならはったそうです。お役人さんは目をつぶってじっと二人の話を聞いてはったそうですが、だんだん途中から体を乗り出してきはりましてな、二人ともあんまり美しい心やさかい、この話をいつまでも後の世の人に伝えたいと思はったんどしゃろな。二人とも小判をよう受け取らんというのなら、その小判で鯉を掘ってもらい、祇園祭りの山にしたらどうじゃ。そして鯉山という名にしたらどうじゃ。ということになって、無事に話がついたということです。それにしてもこの話、間に入ったお役人さんの取り計らいも行きなら、頑張りおうたお二人も立派やおへんか。鯉山は近くに住んではったあの有名な左甚五郎はんが見事な姿にこしらえはりましてな、今でも祇園さんの祭りにはまるで生きてるみたいに元気な姿を見ることができるのどす。
お話を聞いて山やら鉾を見せてもらうと、また楽しみが不幸なります。
祇園祭りの起源は869年、清和帝の佐野時代に疫病が流行り、担当の病人や死人が出たことを機に、日本全国の国の数に合わせた66本の鉾を作らせて新鮮園に納め、ご療養しはったんが始まりらしょうす。高いビルがなかった時代は、高さが20メートル超えたり、車輪が2メートルもある鉾は、巨大で迫力ありましたやろな。今は新町通りを通るときだけが昔の面影があります。お囃子が2階から見る人と同じところを動いていくし、瓦屋根の上を赤い鉾の屋根が突き出ている風情は、やっぱりよろしおす。
な、今度は短いお話をもう一つ。
足狩山を紹介させてもらいます。大和物語にある足狩が元、何輪に住んではった貧しい夫婦が離縁させられて、妻は乳母として都で宮仕えすることになった。夫は不自由な生活をせんならんようになった。別れた夫への思いが深い妻は、人に頼んで様子を見せ知らせてもろたけど、それも途絶え、わからんようになってしもうた。そんなある日のこと、妻は落ちぶれた姿で足を打っている夫に出会わはった。なにわで足狩り男となった夫は、恥ずかしさで隠れ、こんな歌を詠まはったんや。君いなくて足狩りけると思うにも、糸堂なにわの裏ぞ住みゆき。妻はこう歌を返し、着物を一枚添えた。足からじ よからんとてぞ別れにし、何か何はの裏の隅浮き。洋曲にもなっていてよう知られてます。都人の妻となったその人は、歌を返してそのまま帰っていかはったそうや。
切ない夫婦のお話どすな。
再会したお二人がその後どうならはったかは、作品によっていろいろ解釈があるようですけど、うちはハッピーエンドになっているのがよろしおすわ。
足刈山は綾小路の西のとんどしたな。渋いけど雅な山どす。
八坂さんのお祭りは男衆が担ぐ神輿も練り歩きます。去年ラジオカフェの生放送で聞いてくれはったお方もおいやすと思います。
夜遅うまで実況放送してはりましたな。
祇園祭りにはおみこしの先導駒形千穂が務めてはります。おばあちゃんから聞かしてもうた話では、昔からシデという髪の垂れをつけた駒形のご神体を胸に下げた男の子が、髪くぜから馬に乗ったまま八坂の本殿まで行かはるらしおす。
それだけ位が高いのどすな。
スサノオノミコトの形見としてくぜに祀ってあるもんやそうで、古文書にはこの駒が言えなくしておとどまりあるときは必ず疫病流行し人々大いに悩むと書かれてあるので、今でもクゼから駒形稚児が到着せえへんとおみこしは一歩も動き出せへんことになってるそう。え、
山ぼこ巡行が終わった夜の新興祭、祭り気分は最高どすな。
ほんまに何百人もの人が町中を通り市場通りに集まってきて、やか八坂さんの鳥居も上がらはる姿は惚れ惚れします。24日にお旅所から神輿が祇園さんに戻らはった後、28日にもう一遍神輿洗いがあり、1ヶ月の祭事が終わります。
8月に入ってもまだまだ暑すすけど、昔から7月が終わり、8月に入ったら暑中見舞いから残暑見舞いに変えましたな。
そうどすな。暑い夏の一月、祭りに興じることも暑気払いの一つかもしれまへん。ほな今日はこの辺で。
来月も第3木曜日お昼にお会いしまひょ。おやかますさんどうした。さいなら。
さいなら。担当は京言葉の会服部克夫、安田和恵、棚橋玲子でした。
Thank you.